世の中はあれですかね、もう夏休み入ったのかな。
そうですね、
うん、
20日前後くらいですかね。
ねえ、
あの、
まあこれで今みたいな状況で、まあ移動が制限され、制限というかまあ心理的な制限ですけど、
はい、
まあでも結構もうなんていうのかな、まあわざわざその大勢で大騒ぎするみたいなのはまあ避けてるんでしょうけども、
はい、
まあ普通のね規制とかしか気の毒よね、できないっていうのは本当に
それ
は、
うん、
まあでも自動車の混み具合とかまあ結構混んでるみたいだし、
あ、
うん、
はい、
だからそんなには止めらんないのかな、
うん、
うん、まあまあ、僕もその子供の頃ってやっぱり、まあ、小学生、幼稚園小学生っていうのと、まあ、夏になると父の実家にね、
はい、
まあ、実家つたって僕東京に今東京ですけど、父は千葉県出身なんで、
はい、
うん、まあ、成田の方近くでね、
うん、
そんなもんなんでね、
うん
うん、どっか遠くに行ったっていう感じはないですけど、
うん、
でももうほとんど大半は田舎で過ごしてたかな。
あ、結構長く。
そうそう、もうなんか預けっぱなしみたいな感じだったよね、子供で。で、その当然別にと父の実家の方に友達がいるわけじゃないんで、なぜかもうほとんど一人遊びね。
兄弟は？
兄弟で行ってたこともあるけど、僕妹なんですけどね。妹はね、なんていうかな、お泊まり苦手で、よく泣いちゃうような。
あ、寂しくなっちゃう。
ええー。で、それを解消するのに、自分が普段使ってる枕ね。
ああ。
で、枕のとこにね、なんていうのかな、こう、ギャザーが入ってて、
はい、
そこをこうね、触ってると安心するっていう。
わかる。
あ、わかるんだ。
うん。スヌーピーでいうとこのね、ライナスの毛布っていうふうに言われてますけど、うんうん、
ええ、
うん、なんか手触りとか食感で、うん、うん、指しゃぶりとかとね、きっと同じようなね。
あ、まあ、指しゃぶりももちろん妹はしてましたからね、僕はしなかったけど、
うん
うん、
でその指しゃぶりはやっぱり親がやめなさいとか止めるから、
うん、
それの代償行動で、
うんうんうん、
私もなんかその口のこう鼻と口、うん、上唇の間の部分に何かそういう手触りのいいものが当たってるとい いっていうのが子どもの時にあって、保育園くらいとか、
はいはいはい、
もしかしたら1年生くらい、
うん、
まあ今思えば当然ね、授乳の記憶なわけだけど、
そうですね、
うん、
そこに何かが当たってるっていうね、うん
うん、
でだからね、出かける電車でさ、実家に行くのに、
はい、
枕抱えてるっていうね、
中身もカバーだけじゃなくて、
そう、
うん、でもそれが判明するまで ね、
うん、
ね、最初からその枕はついてなかったわけで、
そうなんですよ、うん、でだから僕は意外と一人で行ってたかな。で、そうね、小学校低学年の時には僕もなんかね、一人で自分で電車で乗って、
うん、
行ってたからね、
はい、
うんうん、結構時間がかかって、昔はその成田線っていう電車に乗るんですけれども、
うん、
それが我孫子から、成田まで、
うん、
単線で、
あ、
と
ことことことこ、
うん、そんで僕の本当の子供の頃はディーゼルでしたからね、電化してなかったんですよ、
うん、
で、まあ、何年か後に、まあ、電化したんですけど、今でもでも成田線は単線ですね。
はい。
伏線になる、伏線になるって言ってた割にならなかったね。
うん、
もうならないでしょうね。
その、うん、行った先でいとことかは、
あ、いとこはね、年上のちょうど 2,3 歳上のお兄ちゃんたちいました。
はい。
で、それは僕の実家は清卸っていうところなんですけど、はい、そのいとこたちは下総松崎、下総万崎っていうのかな、
うん、
松崎って書いて万崎って読むんですけど、
はい、
まあちょっとこうそこから数駅離れたところにね、
うん、
でそこの にあの親父の兄貴が住んでて、
うん、
でそこのだから田舎に行ったりでそっちのおじさんの家に行ったりとかね、
うんうん、
まあそういうのを繰り返しながら、
うん、
だから市民プールみたいのはそのいとこのお兄ちゃんたちにこう一緒に連れて行ってもらったりとかね、
へ、
うん、してました。近所にあったんで、
うん、
まあ言うとまあ相手迷惑だったかどうだかってよく分かんないんだけど、
うん、なんかこう夏休みとか冬休みみたいな、うん、長期の休みの時にだけ会えるいとことか友達って言いました
ね。そうですね、うんうん、まあそんな感じでした、
うんうん、
で母親の実家っていうのはあの岩手県なんで、
うん、
そんなにこうしょっちゅう行くようなことはなかったんですけど、
はい、
まああの頃でその岩手までその特急に乗っていくっていうのはもう一大イベントですからね。
そうですね。それは
上野からです。4月。あの繋がってませんでしたね。東京駅の方にはねまだね。4月がとにかく上野。
うん、
あのドン付きのなんていうの。そのこう始発駅っていうそのその先がないホームから出てました。
ああ。
うん。
それは特急列車。
特急列車。
なんて名前？
ね、20日だった。
20日。
うんうん、
で上野から、
うん、
東北本線を走っていく感じですか？
そうですね。そうですそうです。だからあのなんていうかな、大体あの寝台特急 で、
うん、
で寝台特急を昼間に乗るって感じでしたね。
ああ。
うんうん、
家族でその個室みたいな感じなん
ですか？いや個室ではない。
うん
うんうん、でしたけど。うん、まあでもちょっともう、ね、記憶が曖昧なんですけどね、
うん
うん、であのまあ母親の実家のはあと前にもなんか話したかもしれないけどあの牛飼ってたんで、
それは聞き始めて聞いた気がします。はい、
うん、あの要するにねうちの中に牛舎っていうの、
あ
の
車、
いやいや、あの牛の社屋の社、うん、あ社屋の社でね、トネリ
牛舎、
うん、
牛舎って言うとやっぱ、
うん、
あの
車になっちゃうね牛舎、
牛舎、
うん、でだから
南部、岩手のなんかその南部なんとかっていうのでそのお家の中にその牛舎が接続されてるようなやつもなんかなんとか作りとか
っ
てい
う
のでなんか保存対象になってた気がします。
ああそう、まあそういう家でしたね、じゃあね、多分ね、
じゃあ土間が
そうそうそうそう、はいはい、うん、だからあの何だろう、牛の息遣いを感じながら、ね、隣で寝てるみたいな。
その牛は現役で何か仕事をしてたってことですかね。
いやあのね多分その食肉用なのかな、多分な、それで飼ってたのかな。
あ、そっちですか。
うん、
なるほど、
うん、
じゃあ餌とかもあげるの手伝ったり。
餌をねやった記憶はないんだよね。
うん、
まあ怖かったっていうのもあるのかもしれない、多分ね、うんうん、
黒毛和牛、
黒毛でしたね、
うん
うんうん、なんかそういうなんか不思議な家だったんだ、お家のお袋の方もなんかね、
はい、
じいさんがだからねなんか村のなんていうの、長じゃないんだけどそういうなんていうのか祭りの仕切りとか、
うん、
あのそういう祭事みたいなことやってたなんかね、おまじないとかね、
うん、
であとなんかこうこうなんていうのかな、なんかこう文字をこう大きく書いたりとか、はい、村のなんかそういうなんか代表するものの、
へ、
うん、浅右衛門さんっていうんですけど、うん、そういう祭り神事をなんか取り仕切るような、
はい、
神主とかじゃないんだけど、うん、
そこはその、お母さん方の、
ええ、
いとことかもいたんですか？
いましたね、
うん、
母親の姉が、
うん、
釜石に住んでたんで、
うん、
その僕ら遊び行くとその釜石のね、
うん、
あのお兄ちゃんたち来たりとか、
うん、
そこのうちにも、2人やっぱ僕の年上のいとこは男の子2人いましたね、
はい、
うんうん、
じゃああんまりその自分より下なのは自分の妹くらいって感
じの、そうですね、あと身の上ですね、
うん、
うんうんうん、母親の方も父親の方も、
うん、
それでまあよくしてもらった記憶しかないんだよね、
うん、
で、あと僕はだから中学生ぐらいの時に、その母方のいとこの長男がコックだったのね。
はい。
コックっていうか料理人さん。
はい。洋食ってことですね。
洋食でレストランで勤めてて、
うん、
その当時ね、あそこなんだっけ、日光の、
はい、
あのホテルに就職して、
へ
え。で、なんていうのかな、休みの時に僕の東京のね、住んでるうちに遊びに来たりとか、
はいはい。
うん、で、母方のその兄貴か、
うん、
兄貴がまあその岩手に住んでたんですけど、その兄貴は冬場になると出稼ぎに来てましたね。
ああ、
うんうんうん。
じゃあ夏場は農家さんってこと？
ね、林業。
林業。
うんうん。
で、
林野庁のなんか仕事してたんですよね。
で、冬は雪深くなっちゃうから、
出稼ぎ来てました。
はあ、
うん。
社会科の教科書同義な感じが。
そうですよね、うん、だからうちの母親も集団就職ですからね、
はいはい、
看護婦だったんですけど、うん、あ、看護師っていうか今
は、ね、
うん、
それは地元で看護学校に入学して勉強して、うん、その後、
いや勉強はねこっちじゃないかな、なんていうの、ほら働きながら、
なんか循環みたいな名前で、看護資産と
準
看護
資産
みたいなのがあって、
こっち来てから取ったんだと
思う。それはじゃあ大変苦労された感じですね。
うん、まあそうですね、
うん、
で母親の姉はこっちでやっぱり美容室に、
うん、
なんていうのかな、あれもだからなんて働きながらってことでしょうね、
うんうんうん、
アシスタントみたいな、
はい、
インターンってい
うのね、
うんうん、で結構やっぱりね、でその母親のその親戚の人とかもまあみんなで来たらしいんですけど、
はい、
結構女の人は意外と強くて、
うん、
で男の子がちょっとホームシックになっちゃってみたいなねことあったみたい。
あ、
うん、和夫ちゃんって、和夫ちゃんの時泣いててねってみんなが言ってたよ、うん、
そっか、永久に言われるやつですね。
そうそうそう、
さっきの枕もそうだけど、
うん、だからそのでも、あ、だから和夫ちゃんはね、本家筋の人で、
はい、
まあちょっとね育ちのいい感じのね、
うん、
岩手でも、
うんうん
うん、ちょっと一風変わった人でした、
ね、
うんうん、だからお育ちってどういうんでしょうかね、それ出てるっていうのね、
あ、
不思議な、
うん
うん、あ、いいお育ちだなっていうのは分かる人でしたね、
うん、本家の長男大事大事みたいなのとかはね、ありましたね、
うん、
そか、なんか私はその父方とか母方に、年が離れた上のいとこはいるけど、もう家を出てるから地元を離れてるからほとんど会ったことがなくて、
はいはいはい、な
るほどね、で、自分より1個2個とか、
うん、
まあ、6つとか最大で離れてるいとこはいたので、
うんうんうん、
だから年長者は私の方
ですよね。なるほど、なるほど、うん、
でそれで、ボードゲームみたいなのをおじいちゃん家とかに置いて、うん、買って置いてあってっていうか、
うんうん、
買ってもらったのが置いてあって、で行くとそのいとことそのボードゲームで遊ぶとかしてましたね。
なるほどね、
うん、あとはそのやっぱ夏休みに、
うんうん、
そんな長くはいかないけどでも1週間くらいは行ってたのかなって、電車で1回乗り換えるくらいのそんなに遠くないとこだったんですけど、
うん、
それで、うん、お盆だから、
はい、
みんなでお墓参りに、
あ、はいはい、
歩いて行けるところにお墓があって、
うん、
でお墓参りに行って、で夜はそのお魚屋さんから仕出しで、
はいはいはい、
出してもらったものをみんなで食べて、
うん、
で大人はなんか語り合ってるっていう、
うんうんうん、そうですね、あとそうね、僕はだからあとなんか父方の姉が、
うん、
杉並区に住んでて、杉並の下井草っていうところに住んでてね、
はい、
でそっちもよく遊びに行ってたんですよ。だから父方の実家の田舎と、
はい、
その母親とお姉さんのうちね、夏休みっていうと、うん、でそこには岡山に僕いとこがいて、
はい、
母親、父親の妹の子か、
うん、
でその子たちもあの夏休みになるとその杉並のお家にね、
はい、
大きい家だったんで、
うん、
あの旦那さんが一級建築士で、
はい、
あのお庭付きの一戸建て、二階建ての一戸建てで、
うん、
であの離れにあの仕事用のねあの製図室みたいのがあるような大きいお家だったんで、
はいはい、
でだからそこにだから妹も行って、でその妹と同級 の, あの女の子がね、
うん、
いとこがいたん で, で夏休みになるとでそこの家に行って、まあ、夜バーベキューやったりとか、
おしゃれですね、
うん、お庭でねあのレンガ積んで、
うん、
あの本当に絵に描いたようなね、
なんか、
まあ、バーベキュー串ってさ鉄のさ、
はい、長いやつ、
長いやつに、うん、あこういう文化あるんだなって、
ハイパっていうの、
ええあのねそのお姉さんの旦那さんっていう人はねあのすごく温厚な人で、
はい、
やっぱりね栃木のあの名士のなんていうのかな、
うん、
での方で、
うん、
まあ教育もなんかすごくこうなんていうのかな、あの良い教育を受けられたような感じの人でね、
はい、
でだからすごくハイソサイエティっていうんですかね、
うんうん、
だからそういうほらあの当時でバーベキューガーデンバーベキューですからね、
そうですよね、なんかお庭にコギがいそう、
ああそう、とね生き物は飼ってませんでしたけど、
うん、
でまあねお正月とかでも、お正月もまあよく遊びに行ってたんですけど、
はい、
あのこういうあのよくさ横綱の昇進優勝祝いにさでっけえ鯛みたいなんじゃない、
はい鯛、
うん、
はい、
あれを初めて見たのそこでのうちでしたね、焼くのでっけえやつ、だからそれを入れられるグリルがあったわけです
よ、ね、あそっか
そ
っか、
その当時に、
うんうんうん、
もう見たことありませんかねグリル
な
ん
て、そうですね、
だからそのおばさんね自分食べないんだけど、
うん、
そういう料理がすごく好き で,、
はい、
であのビーフシチューなんてビーフシチューなんて食べたのも、はい、そこのうちでだもん、
うん、早いですよね、
結構ね、であとねあのミートソーススパゲティをね、うん、作ってくれるんですけど、うん、あのやっぱりさ洋風っていうかそのさでっかく盛るのよ、
あ
でおじさんがサーブしてくれるの、
ああすごい、
そうあの塩焼きとかも、
うん、
だから
海外経験は、
海外経験どうだったんでしょうかね、
なんかねそういうのよく、サンクスギビングで、あのクリスチャンの方たちが集まってる時に、そのお家のご主人の方が、うん、みんなにこうそうやってお肉を切ったり、
そう、取
り分
けたりする、そういう感じだったんですよ、
ね、でそれで子供は一番最後らしいから、
であのほらその塩焼きとかもこうガサッとこうさなこうサーブしてくるわけよ、
おじ
さ
んが、サーブスプーンの、
そうそうそうそうそう、
そういうものだってねどこで売ってたっていう時代ですよね、
あそうですよね、
その頃かっぱ橋って今みたいになってたんですかね、
どうだったんだかな、うん、でも
ホテルにはあったと思うんですよ、ホテルのレストランには、
でそこにはあの娘さんがいて、
はい、
あの年上の僕より5個ぐらい上かな、うん、ですごい綺麗なお姉さんで、
お嬢様
です、でだからなんだっけな、あそこに通ってたんだよね、実践八王子実践女子大とかね、
はい、
うん、でなんていうかな英語がすごく得意で僕、うん、結構教えてもらいましたね、
はいはい、
うん、あれはいい経験だったかな、うん、であのね必ず夏休み中には豊島園ね、
うん、
豊島園っていうあのプールがあって、
はい、
あの遊園地付きの、
はい、
で夏だから僕たちはそのプールの方ですけど、
うん、
そこにだからその当時で、国内初の波のプールっていうのができたのかな、
はいはい、
うんうん、波が起きる
から
ね、
うん、
でそこにタクシーですからね、タクシー あれ呼んでたね、タクシーうちの前から乗ってたの、
うん
うん、
まあ、結局その方が合理的だっていう判断だとは思うけど、なかなかね思いつかないもんね、
そうですね、であのそこはあの西武新宿線があの下北沢っていうとこは西武新宿線が通ってるんですけど、
はい、
あのね踏切がね開かずの踏切があって、
はい、
うん、あのタクシーに乗っていくとね、
うん、
ああまた引っかかっちゃったねなんつって、うん、
まあ、でもこう 一族労働で一人ずつまあその電車で切符買わせて誰一人取りこぼしなく連れていくことを考えたら、タクシーは賢い選択ですよね、
う
ん、
そうですね、
うん、
でだからね、であのそのし、杉並のお家は、
うん、
あのおばさんだから、いとこの岡山のおばさんとかもこう一緒に遊びに来た時とかは、
うん、
もう今度何て言うかな、読売ランドとかね、
はい、
うん、それはさすがに電車持って行ってましたけど、うん、行ったりとかね、
うん、
あのすごくいい豊島園もね、すごくいい、あ、遊園地もよく行ってたんだな、あの乗り物に乗っていくタイプのお化け屋敷があって、
はい、
あのだって歩いていくお化け屋敷じゃなくて、
うん、
あのこう何ていうか、ゆっくり進むカートみたいに乗って進む、
ディズニーランドのホーンテッド
マンションみたいな
ところですね、
うん、
うん、
とかね、あのなんていうかな、あの豊島園ってさ、あの有名なローラーコースターがあって、
はい、
その頃ね、あのスタードッキリマル秘報告っていうあのテレビ番組があって、
はい、
そこでさ、そのローラーコースターの先頭のところに、
うん、
あのカメラを取り付けて、
はい、
あの芸能人を乗せて、あの怖い顔がキャーっていうのをやるっていう、それがあの豊島園のローラーコースターですよね。
うん、
うん、もうローラーコースターもすごい好きで、
う
んうん、僕子供の頃からジェットコースター大好きで、
あ、私も好きです、
うん、
ただあのなんだっけ、フリーフォールっていうやつは乗ったことないんですけど、どうだろうっていうふうにちょっと、
うんうんうん、僕は乗ったことありますね。
どうでした？
だからそのジェットコースターを楽しむのの短期版みたいなね、
うん、無重力
なりますね、
状態みたいのがどれくらい、
うん、3、4秒じゃないかな、でもな、
でもね、楽しそう。
あと僕がね、一番ね乗ってね怖かったっていうのは、あの後楽園にあった、
うん、
なんていうのかな、あれブーメランじゃねえな、あのね、一回転するローラーコースターなんですけど、
はい、
あの初速っていうの、
うん、
それがもうすっごい速いんですよ。ドーンっていって、で、あのすぐ落ちるんですよ。
へ、
あれ怖かったな。
怖いんですよ。
そう。で、あの落ちるのがね長いのよ。
へ、
で、グーっていって、
うん、
向こうに着いたら、うん、このバックするんですよね。
バックするやつ聞いたことある。パックも怖そうだな。
あのすごく短いあのあれなんだっけ、あのローラーコースターなんだけど、はい、あれ怖かったな。
うん、そうね、まあ、でもあんまり事故とかもなくね、
当
時はね。
そうですね。
で最近やっぱりなんかその老朽化とか、
うん、
あと整備不良とか
止まったりとかね、
それからそのスタッフがちゃんと確認ベルトしないみたいな感じでの事故のニュースとか聞くと、別の意味で本当に怖くて、うん、もういいかなってなってますけど。
そうだから、あの富士急のね、昔でいう最初にできたね、なんつうかな、
コークスクリュー
の、
うん、かな、
ね、コークスクリューがやっぱ最初にできたのは東京ではやっぱり豊島園だったような気がするのね、
はい、
でそれはさ、あの垂直っていうよりもちょっとこう、トルネードなんていうのかな、横向きにこうぐるっとこう行くみたいな感じで、はい、うんうん、垂直にこうぐるんっていうんじゃなかったんだよね、
うんうん
うん、でそれはそんなに怖くなかったけど、
うん、
あのその当時でもさ、なんかさ、あの胸ポケットに小銭入れないでくださいとかさ、うん、あと眼鏡気をつけてくださいとか、
あ、
ありましたね。
うちは妹がそういう乗り物が苦手で。
あ、そうですか、
うん、
僕大好きだったな、
うん、私も好きでしたけどね、
うん、あと何の話でしょうかと、遊園地の話になっちゃいましたけど、うん、
夏休みの宿題って、
あ、僕はね、あのドリルとかはやるんだけど、
はい、
問題は絵日記ですよね。あの溜めちゃう、全然つけないで、
うん、
で、あのほら、
うん、
温
度とか、
そうそうそう、それをその新聞、
フル新聞から検知するっていう、
それはやってましたね、
うん、絵日記って毎日書くんでしたっけ？
毎日、 毎日だったような気がするね。
でなんか日記はいいけど、うん、絵が大変とか思ってさ、
うん、
絵が毎日分なかった気がするんだけど、それは
あ、だから日記でも絵日記って言ってたような気がするんだよね、
うん、
であと工作とね、
あ、私の小学校とは工作か科学研究みたいな
やつ
のどっちかでよかったんですよね。なんかマストなやつでそのドギルとその読書感想文とかさ、お正月だ、冬休みだったら書き初めとかさ、
書き初めね、
あったけど、夏休みはその工作美術的な方か実験とかするやつかどっちか、それはどっちかでオアだったんです
よね。
そうですね、
あとね、あ、なんか朝顔とかね、
あ、
なかなかありましたよね、
持って帰ってきてね、育ててるやつを、
うん、もうだから指に傷あるんですけど、あのこれはあの工作の、
はい、
発泡スチロールを切って、
うん、
あの船作ったんですけど、
はい、
それであのナイフでスパッといっちゃったっていうね、その傷が残ってますね、指に、人差し指に、
まあ、私も子供の時の傷跡はたくさん残ってるんですけど、なんか膝小僧とか、
うん、
なんか左膝に集中して怪我をというか擦り傷とか作っちゃって、で擦過傷っていうかこの擦り傷ってこう綺麗に治らなくて、
はい、
ちょっとケロイド状になっちゃって、うん、であ
そうか、よく書き壊した飛び火になっちゃったりとかさ、僕ありました経験が。
私あれでしたの、水イボっていうやつ、
はいはいはい、
であれをあの皮膚科で一個ずつピンセットでプチってやられるんですけど、それが本当痛くて、でその後すごいこうベタベタの薬を全身にとかそう塗られて、その上にガーゼ貼られて、でしばらく通うっていうの、あれは今でも覚えてるし、大きいやつを取ったやつとかなんか変な場所に跡が残ってたりして
、うんうん、なるほど、
ビキニが着れない
なるほどね、うんうん、悩ましい問題があったと、
うん、
あのね、なんかこうポコッとこう最初穴ぼこでその後膨れてきちゃったりしますからね、盛り上がっちゃったりとか、ね、
今だったら、うん、なんかアットノンとかなんかそういう名前の傷がきれいに治るための塗り薬とかがあったりね、あるんですけど、あとその傷を乾かさないようにして、
ああ浚潤療法みたいな、
みたいなとか、でも当時はだってもう
乾かせ乾かせですもんね、
赤チンとかがあったり、
ヨードチン気化赤チンでしたもんね、
まあ、オキシドール、
はいはいはいはい、
泡がシュワシュワ出るやつ、とか黄色い液体使ってるリバノールガーゼ、
ね、ありましたね、リバノールガーゼって、
うん、でそれで液にその雑菌が入ってはいけないということで、ピンセット2つで中からそのリバノール液に取り、ね、使ってるガーゼを取り出して、ピンセットでこうギュッて絞って、そーっと傷にかぶせるとかね、
ありましたね、
うん、包帯も伸縮包帯とかが珍しかったような気がするから、
あ、伸縮包帯なんてずっと後かな、僕も、
うんうん、でそれであの普通のガーゼの白い包帯を巻いて、
うん、
リパノール液が染みてちょっと黄色いシミになってて、
うん、
で洗ってアイロンかけて、
うんうんうん、
なんか干すとか、干したのをアイロンかけて綺麗に平らにして巻き直すとか、
うん、まあ今ではダメなやつもあるでしょうからね、なんかね、うん、まあまあその消毒みたいなのはまあ、あの大丈夫ですけど ね、
うん、ね、その当時の考え方として可能しないように精一杯のことをしてたと思うので、
うんうん、そうだな、あと夏休みって何やってたかな、結構でもなんか僕ね、どうしても一人で遊んでた記憶がすごく多いですね、
うん、
あの僕のその父親の実家の前ってあのね、小学校があって、
はい、
幼稚園付きの、
うん、
でっかい校庭があって、で、そこで僕よく一人で遊んでたんですけど、
はい、
よその子見たことないんだよね、
うーん、
そこの生徒とかもさ、
うん、
なんかよく校庭にさ野球とかやりに来そうなもんじゃん、
うん、
来ないんだよね、
巻貝さんが、
うん、
そこにその土地に行ってるように、
うん、
そこの土地の子は別の場所に行ってるのかな、
うん、なんかね不思議、人見たことないね、
とこう時期によってですけど、うん、毎日じゃないにしてもその朝ラジオ体操っていうのを
ありますね。
通ってた小学校のグラウンドに行ってやって、でそれでなんかあのスタンプラギーじゃないけどスタンプ
をもらって、ね、う
ん、スタンプがちゃんとあの一定数たまってれば、うん、お菓子と交換してもらえてたような気がしますけど、
ね、うんうん、ね、本当あの不思議なのは、ね、人気のない小学校っていうのはさ、
うん、
でその時俺ね一人でねあのブランコ乗ってたらさ、
はい、
あのね、なんかねバシバシバシバシって音がし始めて、
うんうん、
したらその時にね震度4の地震があった時があって、その当時の震度4っていうとかなり大きな地震なんで、うんうんうん、今震度5当たり前になっちゃいましたけど、
そうですね、
あらあら地震だ地震だとか言って思った記憶がありますね、
うん、私確かに富山にいた頃に記憶にある地震って高校生の頃に、
うん、
うんと確かテスト期間中で、部活はだからなかったんだけど、その部活の先生があの文武両道みたいな人でさ、
はい、
うんと成績が悪くなると結局その運動部で、
うん、
あの運動してることがその教科の先生から咎められるわけです
よ ね、 なるほどね、うん、
だからその成績が一定以上悪くならないように、
うん、
試験期間中はそのみんなが帰った後の放課後の教室に先輩とか私とかみんなでその1、2時間勉強するタイムっていうのが設けられてて、はいはい、うんうん、その時にその震度いくつだかわかんないけど結構ガタガタ言うのがあったのを覚えてて、うん、でもそれくらいのやっぱ記憶しかないですもんね、うん、地震の記憶が。
そう震度4ってね、だからあれこうなんかすごい揺れた記憶があるんですよね、
うん
うん、でまああとねそうね夏っていうとだからやっぱりあのほらあれあとサツキが出てくる映画なんつったっけアニメ
トトロ、
あトトロでさあのばあちゃんがさ、
はい、
あのね、あ朝どれのこう野菜とかを、うん、っていう、うん、ああいう記憶はありますね。あのトマト取り行って、
うん、
とキュウリとねポリポリ、うん、あと朝どれで美味しかったのはトウモロコシだね。
へ
ばあちゃんがあの畑朝で行って取ってきたやつをあの茹でて、
はい、
あ茹でてはふかしだね、
うん、
で、でまた、畑行っちゃうんだけど、だから朝起きるとこうあのお膳の上に、
うん、
あの茹でたそのトウモロコシがボーンと置いてあるっていう、ね、
へ
え、うん、トウモロコシやっぱうまかったよな。
食べ物の好き嫌いはあんまりなかったんですか？
そうだね、そんなに記憶としては納豆の豆ね、うん、豆苦手だったな。本当あのみんなが食べた後にご飯入れてっていうやつだったもん、うん、
ネバはいい、
うん、
あの、あんこも粒あんいまいちみたいな。
そうですね、こしあんが好きだな、
うん、
そうだね、あの小豆の入ったそのなんていうのかなお汁粉、あのだからぜんざいになるのかな、
はい
はい、それ大人になってから俺食ったの、
食わず嫌いで
って、ええ、
うん、
あの子供の時はお汁粉も全部こしあん、
うん、
うんうんうん、であんこは僕すごく好きでね、よくあのあそう大人になってからもね、あのゆで小豆とか、
はい、
ああいうの定期的に買ってたんだよ俺ね、一人暮らししてた頃に。
へ
であれをあのちょっと水と、
うん、
薄めて、
うん、
であのなんていうかちょっと塩足して、
はい、
でもあの焼き餅入れてね、なんか正月でもねえのに食ってたねあれ。
ああでも私その今のぜんざいの話ですけど、はい、お雑煮が好きで。
あそうですか、
うん、でお雑煮ってその実家ではお正月にしか食べなかったんです
よ。そうですよね、
うん、
うん、僕も子供の頃そうです、
うん、
でだってお餅は正月にしかないんだから。
うんで今やその砂糖の切り餅
あれ、うん、できましたからね。
で1個ずつ個包装になってて、うん、なおかつその鍋に入れる用の小さいとか薄くなってるやつとかもあって、
はいはい、
それがあるからなんか普通の、お味噌汁とか汁物の感覚で、
うん、
お雑煮するようになったなって、
うんうん、あそうですね、うちもお餅は意外と常備してありますね、サタン切り餅は、
うんうん、
でちょっとこうなんじゃ朝めんどくさい時に、
うん、
あのね、のり餅して食ってちゃうとか、
うん、
あの砂糖醤油につけてのり巻いたりとかね、
はいはい、
あのうん、
チーズと合わせるのがなんかねダメで、
まあ、僕ねチーズ餅っていうのはね実は僕食べたことないです、
うんうん、なんかチーズとお餅単体で両方好きなんですけど、
うん、
こうやたらほにゃららチーズみたいにするメニューがあるんですけど、うん、
ええ、
例えばチーズ牛丼とかさ、
あもうそれもやったことないな、
うん、別々に食べたいんですよね、
うんうんうん、あれぐらいかな、なんていうのかな、あのサラダの ご飯にさサラダっぽいものかけて、
うん、
上にあのチーズかけるのなんつうんでしょう、
それは好きです、
うん、
タコライスと、
あ、タコライスか、
うん、あとロコモコとかは好きだけど、
うんうんうん、あれはうまいよね、
うん、ご飯にマヨネーズもあんまりグッとこなかったから、サラダ巻きとかカリフォルニアロールとか、
あ、僕もそれも、でも俺ツナマヨは食うからな、
あ、ツナマヨもそんなに好んで食べ
る、あ、そうですか、
うん、あえては、
うん、俺はもうせっせと自分で作ってますね、うん、
ただあのトーストにツナマヨトーストみたいな、
はいはいはいはい、あと明太マヨとかね、
あ、明太マヨは食べたことないかも、
あ、明太マヨトーストってうちよくやるんですけど、あと、うん、チューブになってるのもすでに売ってますよね、うんうんうん、あれはそう、マヨネーズは、あとは何だっけな、何の話、マヨネーズをあの何ていうかな、ドーッと縁に、食パンの縁に、
あ、土手にして、
土手にして、あの、はい、卵を落として、
うんうん、
で、あのね、トーストする
と
ね、
はい、
あれはよくやりますけ
どね、うん、そう、夏休み中に、まあ、親が家に、うちの場合、うん、あの学校の先生、2人
とも
学校の先生だったんで、
はいはい、
うん、宿直とか部活のその顧問で学校に行ったりはしてたけど、うん、基本的に、うん、母親とかが家にいて、
うん、
普段はだからいないんですけど、
うん、
でそれで、うん、母親監督のもとに、
あ、料理する、
その料理を、
うんうん、
あのさせてもらったのとかはいい思い出かなって、
なるほどね、
うん、なんかあのうちオーブンがでもずっとなかったんですよ、
うん、そうですね、うんうん
うん、それで、蒸し器とかを使う料理とかが、
うんうん、
あの若干その本格的なパラフィン紙とか
を
ちゃんと正方形に切って、
はい、
でそこにあの卵をめちゃめちゃ泡立てたやつに小麦粉ちょっぴりで、あのオムレットケーキのオムレット生地をこうお玉でこうすくって、そのパラフィン紙にこう丸く、
はい、うん、
あの伸ばして、それを1枚ずつ蒸し器に入れて何分経ったら出してっていうのをエンドレスでやって、でそれで蒸し上がったやつはパラフィン紙から剥がさないで、そのままちょっと軽くあったかいうちに2つ折りにしとくと、冷めた時にこうペロって剥がすと、その2つ折りになったオムレットが出来上がってるから、それに生クリームとかバナナとか好きなものを挟んで食べるっていうオムレットケーキとか、
あ、なるほど、
うん、
だからね、僕うちはねホットケーキっていうのはあまり食卓に出なかったんですね、
はい、
だからあのなんていうのかな、あの大人になって食べたそのこうなんちゃう厚みのあるホットケーキっていうの、
あ、森永ラブとか
のやつですね、うん、あ、うまいなと思いましたね、うん、ああいう風にならないんだよね、
ならないですね、
ペタンコになっちゃうの、う
ん、ちゃんとあのなんていうか型みたいな、セルクル型みたいなの
を、うん、
でこう置いて
どうって流さないとならないよね、
流してあの幅で立ち上がるように焼かないとはならないんじゃないかな、
う
ん、
そうだよね
多分ね、
うん、あなんかそういえばさ、おもちゃでさ、
はい、
あのママクッキングっていうのがあったね、電熱で、
うん、
あのね、ちっちゃいね、
うん、
あのおままごとなんだけどちゃんと本当のホットケーキ焼けるみたいな、あの電熱のね、
うん、
あれがあってね、
うん、
なんていうのかな、ちっちゃいホットケーキ焼くんだよね、それでね、
妹っすか、
ほんとね、誰がやってたんだあれな、
あ、じゃあ親戚のお姉ちゃんと
か、うん、あのリカちゃん系の道具だと思うんです、
うん、
あのマンクッキングって、
うんうん、
あの リカちゃんハウスってなんかハウスありましたもんね。
うん、だけどホットケーキ、だからそのキッチン見たくなってて、ちゃんとこう扉が開いたり、ガスコンロがあったりしたけど、実際に焼けるのとはまた別なの
か
な。
ああ、そうか。
お人形サイズにだったら
もっと小さいもんね。大きい、そうですよね。うん、あ、別だ。でもなんかそういうママなんとかっていうシリーズが宝かなんかで、
うんう
ん、なんか出てましたね。
なんか小さい綿屋目屋さんみたいなや
つとか。そうそうそうそうそう、うん、それ系だと思う、多分
きっとそういうんだと思
う。うんうんうん、なかなかね、あ、リカちゃんっていうのもね、なかなか思い出ありますけどね。
うん、
みんなあれ好きだったよね。
うん、私は違って、ね、
あ、そう、
あの仮面ライダーとかウルトラマンとかのソフビの方
が。ああ、なるほどなるほど、
はい、
あの頃すればね、なんだっけな、あのミクルマンだっけな、なんか超合金系のね、
はい、合体する
やつ、うん、なんかあったな、うん、いっぱい買ってたな。
あとはなんか悪魔のように、あの夏休みの宿題で、あの昆虫採集したのを標本にして出す人が結構いた時代で、
注射ね、
そうい
けない注射ね。
今は多分危なすぎて売ってないんじゃないかなと思うんですよ ね。あの赤い液と緑の液
があって、そうそう、
緑の液1個はとどめを刺す液で、もう1個は防腐剤だと思うんですけど、あの注射針とか多分危ないもんなとか。
だって本当に刺すんだもんね。
うん、
うん、
であれを私はしなかったけど、うん、あのカエルにねチューってやる人がいたりザリガニにチューってやる人がいたりとか、うん、
まあまあまあそういうことになりますよね。
そうですね、
うん、なかなかね、
うん、虫取りとかはしましたけど、なんかそれを標本にしたいっていう欲はなかったんですよね。単にこう取って満足、
そうだよね、
しばらく買うっていう、
うん、だってさ、本当セミってやっぱほら、あの虫網でさ、
はい、
あの掴みに行って虫かごに入れるけど、
うん、
あれ何のためでしょうってことになっちゃうよね、あれ。
うん、単に狩猟用でいっぱい。あと珍しいのが取れるとやっぱ嬉しくって。
ああ、なるほど。
あのトンボもオニヤンマとか銀ヤンマは嬉しい
んですよ。ああ、そうですよね。オニヤンマはね。うん。
だからそのヤゴ。
ヤゴね。
うん、とか。
そうだね。水回りのやつもいるもんね。
うん、
うん、
あとこうカエルも大きいと嬉しいっていう、
うん、だからなんか俺大きいカエルってやっぱ子供の頃からそんなに見たことない。アマガエルだね、見たことあるの、うん、ほとんど。
私もアマガエルとアカガエル、うん、茶色いやつは、うんうんうん、あの定番で、うん、もう珍しくもないから研ぎもしないんだけど、ほんと一回だけその用水路に、うん、なんかね、背中にトゲが生えてる糸魚とかトゲウオとかそんな感じの名前の魚がいるのを、
うん、
こうタモとか突っ込んで、うん、目くらでガサーってこうやると入るみたいな用水路があって、はいはい、でその用水路がこう合流して結構深くなってるこう四角いマスに落ち込んでる場所があって、
はいはいはい、
でそこになんか結構タモの絵いっぱいいっぱいまで伸ばすとそこに届くから、こう底引き網みたいにガサーってやったら、なんかまあ石とかも落ちてるんですごい重たかったんですね、うん、で引き上げて石だと思ったらなんかすごいビヨンビヨンしてて、
うんうん、
めっちゃ大きい多分ウシガエルが、
はいはいはい、
その底にいたのを取っちゃったことがあって、でもその1回くらいなんですよね、
うん、
で、ザリガニとかが取れる湿地みたいになってる足っていうかガマとか生えてるところに、
うん
うん、きっとそのウシガエルいて、夜はそのブオブオって鳴いてるんだけど、ね、姿はあんま見れないんですよね、
うんうん、そう、あの僕が今ね住んでるあたりも一回だけね、こうあの道路をね、
はい、
のた歩いてる、
うん、
あの牛がいる見たことありますけどね、うん、うん、あだからいるんだろうなってどっかに
時間帯なのかなって。 でその用水路が最終的に合流して農業用水の川、
ええ、
になってるところに朝行くと亀がすごいプカプカ浮いてて、
はいはいはいはい、
でもそれ朝しかいないんですよね。
あ、昼
間行ってもなんか 見れなくって、
うん、
でこう鯉みたいのがのたーって泳いでるんですけど、
うん、うんうん、なかなかね。っていうのはなんか今ちょっとあの音が入ってると思いますから、このセミが鳴いてるんでなんか異常になんか夏の話したくなっちゃったという。
アブラゼミかな、じ、うん、ーって、
ね、これもなんか1個の個体が鳴いてんだか 複数の個体が鳴いてるんだか分かんないですけど、このずーっと鳴きっぱなしって不思議よね、アブラゼミって、
うん、ミンミンゼミとか、うん、ニーニーゼミとか、あとツクツク胞子とかはなんかありますもんね、鳴き始めと鳴き終わり
が。そうそうそうそう、あのね、僕ね今はねないんですけれども、僕あのね、こうナトリウムランプがねずっとついてるみたいなね、
オレンジ色のや
つ、オレンジ色のでついてる、あの道路の近くに住んでたことがあるんですけど、
はい、
そこね夜中中鳴くんだよね、アブラゼミが。
あ、うん、うん、前はなんか都会特有なのか、
ええ、
夜中もセミ鳴くねっていうふうに最近思うようになって。
あ、そうですか。
夜の気温が下がらなくなったせいなのか、
うんうん、僕はなんかそこの明かりのせいではないかなと思ったんですよね。
コンビニの駐車場によくそのいい虫が落ちてるっていうので、うんうん、コンビニの駐車場ので撮った虫っていうのを自由研究してた男の子、最近がなんか賞とか撮ってたんですけど。
なるほど。
でもコンビニのライトもその LED になったりとかして虫が来なくなったみたいでね、今やね。
うん、
なんか小学校の時は毎日じゃないけど小学校のグラウンドで夜ナイターでその水銀灯を灯して何かしてる日があって、
うん、
でその時に行くと、うん、その普段はそのやってこないようなカブトムシとか、うん、あとシロスジカミキリとかが落ちてるのを拾えることとかがあったり、
そうね、あの頃は僕子供の頃あのね、やっぱあのタマムシね、
ああタマムシいいな、まだその野外で一度も見たことないんですよ、
あっとね、小学校の頃はねタマムシたまにね、
うん、
なんといたね、
うん
うん、やっぱね、でもね大発見なんだよね、
ですよね、
ええ、
なんかその水生昆虫のタガメも見たことないし、
う
ん、水カマキリも見たことないし、ゲンゴロウはもしかしていたかもしれないけど自分で捕まえたことはなくて、
うん、そうだね、あとなんだあれ、カブト
ガニ、
ガニ、
え、じゃあカブトガニは海にいるやつだからカブトエビですね、
うんうん、ああいうなんていう水田とかさ、うん、ああいうとこにいるのね、
うん、あれも捕まえたことないな、うん、そなんかあの本は好きでずっといろいろ読んでたんで、
うん、
余計な知識が入ってて、うん、でその、うん、その水田とかそういう場所に裸足で入るとヒルがつくんじゃないかっていう怖いとかっていうのがあったり、
ね、あ、僕ねヒルっていうのも本物は見たことないですね、
うん、なんかその水の中にいるひらひら泳いでる黒緑色っぽいやつは見たことがあって、ただそれに吸い付かれたことはないんですよ、
うん、
で、なんだっけ、高野ひじり、
うん、
っていう
資源の人、
なんかその文学がありますよね、
うん、
日本文学、
はい、はいはいはい、
だったかその夏目漱石だったか、うん、なんかとにかくその山の中を歩いてるお坊さんなのかな、
うん、
にそのヒルがボトボト落ちてく
るっていう、ね、山ヒルってやつね、
そうそう、
うん、
はその字面ではその文字の中というか文学の中の存在としては知ってたんですけど、見たことはやっぱなかったんですよ、
うん、
でそれがここへ来て、うん、職場の、自転車置き場にいて、これってあれじゃんみたい
に、あ、そう
で、やっぱりその山から、うん、タヌキとか、
うんうん、
鹿とかが降りてくると、
そのあ、ついてんの、
鹿だったらあのチョキになってる、
うん、
この付け根みたいなところについてて、うんうん、でそれがその、まあ、鹿にせよタヌキにせよ落としていったり、うん、もしくはそのタヌキとかだと車に引かれて、
はいはいはい、
でそこで死んじゃうと、うん、その本来、うん、民家の近くにいないはずの山ヒルがそうやって降りてきて、うん、いるからあの気をつけてくださいっていう風なアナウンスは、
うん、
まあ、何年か前に関東の人で、その千葉とかさ、
ないんだよな、
うん、すごく怖かった、なんかね、駐輪場にいて、うん、なんかのこのこしてるから、
うん、
初めはなんか ヒルじゃなくて別の虫かなと思って、
うん、
ちょっと見に行ったら、あのこう立ち上がって頭をこうくるくるして、うん、どっちを追うっていうのを探してるのを見て、うんうんうん、あこれってヒルだって思って、でなんか血を吸っちゃうと卵を産めるようになるから、
うん、
その増えちゃうっていうのでね、とにかく見つけたら駆除して血を吸わせないようにしないと、
あ増えちゃいますよって、うんうんうん、なるほどね、
うん、
そうか、もう見たことないんだよね、
うん
うん、
まあ、ダニとかはあの犬についてるやつとかは血を吸って膨れちゃってるやつとかは、犬飼ってる人はね、って言うけど、
うん、
自分がやっぱり幸いダニにはまだ食われたことないし、危ないんでしょ、うん、
ああまあね、あの命の
危険があったりする、
ね、マダニっていうさ、
うん
うんうん、
だからこう頭を残さないようにきれいに取らなきゃいけない
って、うんうんうんうん、あ食いついたままで取れちゃうんだよね、
うん、頭だけ残
して、頭だけ残してね、うん、まあまたちょっと取り留めの前話になってし
まう、まあ夏休みの話か
ね、うん、多岐に及びましたけど最後虫の話になってしまいましたけど、ね、
うん
うん、まあそういったことで、まあ、ちょっと普段厳しめの話も多い中、
なんか落差がすごいね
ということでね、
はい、
どうもお疲れ様でした、
はい、
備えとろん備えとろんとろん。